二世代ターボの新お酒に勉強させていただきます。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。
朝日さん、
いやびっくりですよ。
何がですか？
いや、さっきライブだったんです
よ。はいはい、そうですよ、
ね、で、舞台終わって
終わった
戻ってきたじゃないですか、はい、舞台の時、喉が全然おかしくて声出なかったのに、ここ来た途端に急に喉開いちゃって
、いや、喉開いちゃって、
急に声出るようになっち
ゃって、今日だけみたいな感じで言ってますけど、
何が
最近ずっと川崎さん声出てないですからね。本当に
それがキャラなんだよ。
知らねえよマジで。出せよ本当にさ。
ねえ、まあまあまあ今日は頑張って。
ねえ、早速じゃあゲストを紹介したいと思います。本日のゲスト、桐名康夫さんです。
ありがとうございます。お邪魔いたします。
ありがとうございますね。
いやー、本当だってライブ終わってまだ1分
過ぎる
んですよ。
ねえ、行くよって川崎さんが行くよって
1、2分のもう余韻の中で来てますから
今日のライブアーダコーダもなく、
なんもなく
連れてこられるっていう。
いや、びっくりですよ、ただ今日あれですよね、二世代ターボのお二人、はい、トップバッターだったんですけど、
めっちゃきつかったよ。
トップバッターでいきなり受けてましたもん、
ね、ありがとうございます。
もう今日もうダメかなと思ったんだけど、とりあえず上がるだけ上がれちゃおうと思って。
いやー、もう恐ろしか
った。とりあえずさ、友達呼んでたからさ、さすがにさ、過ぎるわけにいかないから、
そうっすね、そうっすね、
友達20人ぐらい呼んでたんで、
いやいや、じゃあ上がれよ。じゃあ上がんなきゃおかしいだろ、そんなもんよ。
気に食わない、
気に食わない。いや、じゃあ友達じゃねえよ、
こいつらのネタつまんねえな
と。いやいや、もうそれも友達じゃねえよ、そんなやつ呼んでくんだよ。
もっとも敵ですよ。
そう、
わざわざ来て、
そう、今日他に入れるってもう最悪じゃねえか
よ。いや、俺公正な目で見るから、
そう、
そんな公正な目いらねえんだよ。
あれで上がってもクリちゃんさ、嬉しくないよね。嬉しいわっつってたから、もうそんなもんマジで。
長い目で見たらいい友達かもしんないです
ね。そうよね。今日はね、そんな桐野さんをお迎えしてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
怖い話のコーナー。
夏といえば怪談ですからね。
いや、怖いっすよマジで。
またね、はい、キリノが持ってるんですよ。
マジっすか。
もうい
や
SMA の稲川淳二って言われて
ます。マジか。
ハードルを上げないでくださいよ。一番怖いのはあれですよ、ここに連れてこられて怖い話をしなさいって言われてるよ。が一番怖いですから
。何の前儀もなし
に、ね、
本番が
始ま
る。夏だからもう怖い話でしょ。
怖い話してる、いっぱい持ってるでしょっつって。
いや、もう急に、全て事前に言っとけよ。
そうそうそう。用意させるしで時間もなく。
いや、でも過去いろんな何回も西田さん
のライブを、はい、いや出ていただいてありがたい。
夏にしてたきゃいいんですけどね、はあ、
でも桐野さんってそんな怖い話をしていただいたっていうイメージないですから。
あ、本当ですか、
はあ、外国に行って
そう
大変な目に遭った。
そうそうそうそう、そういうイメージの方が。
いや、これ本当に実話なんで、
いいよ、
特にだ実話ってやっぱりこのオチが明確じゃないっていう、
そうそうそう、そういうことなんだよ。
ことじゃないです
か。え、
はあ、そういうことなんだよ、だから実はってそうなんだよ。あの夢と一緒なんだよね。
そうです。ですからこれ本当にあの芸人の怖い話として、うん、はいはい、そういうなんかすごいものを期待されると、
はいはいはい、
ハードル上がっちゃうんですけど、
はいはいはい、
まあ、私がね小学校6年生、
はい、
卒業して、
はい、
中学校1年生に上がるまでの間の、
はい、
春休み、
はいはい、
春休みの話なんです、
はいはいはい、
当時あの小学校6年生の同級生だった田口君とキャンプを計画してたんですよ。で当時あの冒険ブックっていう本 僕も、はいはい、持って読んでて、冒険にとにかく憧れてたんですよ。で親に頼み込んで、はい、寝袋と、はい、テントを買って、
はい、小6で
小6で、
はい、
でもうこんなことこんな高いもの買ってもらえたわけですから、はい、もうこれ絶対にやんなきゃダメです、
はいはい、
それでそしたらその田口君の、うん、なんかあっちの川口湖の方に、はい、なんか別荘を持ってるみたいで、
はいはい、
で、そこになんかご両親が遊びに行くんで、はい、その時にじゃあそっち行って、はい、僕とその田口君だけは、はい、近くのなんか川口湖の、
はい、
なんか森の中そこからもう何キロかちょっと離れてるところにキャンプ場があるんですけど、はい、そこで2人だけでキャンプをやろうって話で、いざ行ってみて、そしたら本当人が全然キャンプ場なのにいなくて、
ね、
それでもう森ですから、はあ、結構草木も生い茂ってて、
は
あ
は
あ
は
あ、だこんなまだね寒い時期なのに結構もうすごいんですよ、
はあ、
こちら
とか
ぐしゃぐしゃで、
はあ、
そんで、テントをこう張りましたら、はあ、もうそれが大体4時5時ぐらいになってくるんですよね、
は
あ、でそうするとまだあの時間帯ですから、あの時期ですから、はあ、すぐに日が暮
れて、はいはい、そうですね、暗くなる、
5時になったら、はあ、本当に結構暗くなっちゃって、はあはあ、そしたら田口君が本気で怖がりだしちゃった、
はあ、
いやこれ無理だわ、
小学生だもんね、
これ無理無理無理って
、小学生だもん、
もう僕ここには今日ちょっと泊まれないって、
はあ、
でもう公衆電話行って、
はあ、
あの親を呼んで、
はあ、
僕はもう別荘に帰るって
言
った
ん
です よ、
は
あ、
で僕は正直本当怖かったんですよ、
は
あ、だけどテントを買ってもらった、
はいはいはい、
買ってもらったの、
ね、
そう
小学校ですからね、
うん、
でまあテントっつってもピンキリで、はい、そんないいもんじゃなかったと思いますけど、一応子供ながらにはすごいいいものじゃないですか、だからテント買ってもらった手前これでやめるわけにはいかない、まあ、まあ
行かないとね、
寝袋もあるしね、
でまあ、田口君のご両親が迎えに来て、田口君はその車でもう行っちゃったんです
よ、帰っちゃったの、
帰っちゃった、はあ、まあ、そこから何キロか行ったところです、はあ、それでも僕はもうとにかく一人でやりますと、
はあ、
一人ぼっちじゃん、
一人ぼっちで
小学生でしょ、
そうです、そんでもう5時半ぐらいになったら真っ暗になっちゃって、はあはあ、もう夜だからいろんなものを料理しようと思ってガスコンロとか、
はいはいはい、
いろいろ用意してたんですけど、もうそんなのやってる場合じゃないんですよ、
ああ
とにかく怖いからテントの中に入って、
ああ
でもう寝袋にくるまって、
ああ、
はい、もうずっと震えてるんですよ、
寝ちゃおう、
でなんかまあとにかく簡単に食べれるお菓子ぐらい食べて、ああああ、でこうやってもう真っ暗中懐中電灯つけて、
ああ、
でそしたらテントとかってもう虫がとにかくへばりつくん
ですよ、怖い怖い、
でこうやって懐中電灯で当てると、うん、すごい影になってめちゃくちゃでかいバッタみたいなのが止まってたり、うわー怖いなと思って、それでもう早く時間過ぎよう時間過ぎようと思ってもう震えながら、でも前回の時計を見るとまだ7時、
8
時、9時っていう感じで、
全然本当はキャンプ行ったらやりたいこといっぱいあったんだ、
いっぱいあったんですけど、実際現実はそんなもんじゃなくてもう怖いわけですよ、それでもう早く時間過ぎる、明日になれ明日になれと思いながら横になってたら、いつの間にかやっぱ寝ちゃったんですよ、
ああはいはい、
で寝て、で夜中にパッて目が覚めちゃって、うわ目が覚めちゃったと思って懐中電灯の時計見たら、ちょうど牛水時、この後の2時です、
すごい時間に
目覚めた、山時間に目覚めちゃったなと思って、はい、そしたら遠くからですよ、本当に血を這うようななんというか声が聞こえて、京子ちゃん、京子ちゃん、京子ちゃん、それがもう遠くから聞こえるんですよ、
京子ちゃん、
そのめちゃくちゃ怖いじゃないですか、
怖いよ、
ただでさ怖いのに人のいない森の中で、しかも川口湖って後々考えて、あの辺って心霊スポットじゃないですか、
あそうなんだ、
だって樹海とか
樹海
ですよね、で京子ちゃん京子ちゃんってもうええー、とか言って
その声はね、おじいさんおばあさん
の男の人の声、
いや怖っ、
それでもうえーと思って震えちゃって、
はあ、
そしたらそれがどんどんどんどん寄ってくるんですよ、京子ちゃん京子ちゃん、
は
あ、って来て、
は
あ、でついに僕のテントの周りに前に来たんですよ、
はあ、
京子ちゃん、
は
あ、京子ちゃん、 でテントの周りをぐるぐるぐるぐる回り出しながら、うん、そのもう地獄から聞こえてくるような声で京子ちゃん京子ちゃん来て、それでもう僕初めて恐怖のあまり脳がブラックアウトする、パチーンってなって、はあ、そういう記憶がパタッとそこからなくなって、はあ、で朝になってもう日が昇った状態で目が覚めて、はあ、それでそしたらあれですよ、向こう友達の両親とかが朝様子を見に来てくれて、はあ、大丈夫だった、はあ、いやでそのことを言ったんですよ、はあ、あれが本当に何だったのかが分からんんですよ。
確かに怖い、
死ぬほど怖かった
です。いやそれは怖いっすよ、小6で一人で夜中ですよ。
いや無理無理、姿は見てないですけど、
いや怖い怖い怖い怖い怖い、
確実に声は聞いてるわけですよ、はいはいはい、だからそれがなんかその他の実は遠くの方にキャンプしてる人がいて、はいはい、夜肝試しかなんかやってこの辺にテントが一個ポツンとあるから、はいはいはい、脅かしてやろうっていうことなのか、
そうですね、
そういう可能性もなくはないです
けど、はいはいはい、
でもないかない、でもそんな声じゃないんですよ、はい、だから未だに分からない、
怖
っ、男の声だってのは分かるけども、そのどういう感じなのかっていうのも全く分
からない。いやだから本当にこうなんか冗談に聞こえるんですけど、ボイスチェンジャーみたいな、
ああはいはい、
思い出さない、思い出さない、その声思い出すと怖くなんない。
いやだから本当にこれが現実だったのか、はあはあ、これも夢なのか、いまだに分からないぐらい、
あそういうことですね、はい、
ただもう何も敷いてないそのテントの中のボコボコした、はいはい、ヒヤッとしたこの地面ですか、はい、あそこで寝ることの辛さっていうのは今見ても今考えてもやっぱ思い出します、
ね、肌感覚でね、
肌感覚でやっぱりこう平らな上で寝るって
そう
すごいことなんですよね。
普通だってテントったら持ってくもんね、エアマットみたいな、
へえ、エアマットまで買うお金はないです
から、はいはい、
そのボコボコの上でこう寝るんだ、寝られないんですあれが、結構石とかあって、
ソロキャンプでしてる人時々怖い目に遭うって聞くけどさ、
そうなんすか、
だって小学校でしょ、
小学生
でしかも一人で真っ暗でしょ、
真っ暗
で、そんなソロでキャンプは初めてでしょ、その初めてでいきなりそれはきついよ、
いやきつかった
ね、しんどいよそれ、皆川純次のネタでさ、なんかそういう一人住まいの女の子がアパートの窓の向こうから、あのおばさんの声がして、なんとかちゃん、なんか出てきて、やがて怖いから布団に入ってたら、なんか部屋の中に声が入ってきて、うん、では怖い、帰ってください、帰ってください、何枚ダム、何枚ダムって、お経を唱えてたら、いきなりその女ちゃんがかぶってる布団の上に、上から顔がぐーっと押す感じがして、うん、そんなことしても帰んないよって言ったっていう、
怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、
今のはすごいよ、今のは怖いよ、本当に、
怖いよ、京
子ちゃんは怖いよ、
京子ちゃんって誰だったの、いや怖いっすね、これめっちゃ怖い
っ
すね、
だからいろいろ考えてやっぱそこで亡くなってるのかもしれない、
いやそうっすね、
そうだと思う、この世のもんじゃない声だよ
それ、いやそうそうそう、多分そうだと思います、
この世の人の声だったら分かるもんね、
だからひょっとしたらその京子ちゃんに騙されて命を絶ってしまった
のか、なんか分かるんですよ、湖で溺れてる京子ちゃん助けに行って死んじゃったとか、なんかもういろんなことがちょっと、
川口湖は心霊スポットなんだ、
いや確かあの辺って、
まあ、まあ確かに
富士の樹海もあるし、
富士の樹海も近いんで、多分なんか
心霊スポットじゃなくても山とか一人でスキャンプしてるとそういうことあるもん、
いや言うもんね、
怖
まあ単純に虫もでかいですからね、東京で見るアリのサイズじゃないじゃないですか、
いや怖い怖い、もう本当やな、
川口湖なんかだとそうじゃなくて、だって山なんかだとあの熊とかそれぞれ鹿とか、
まあ今だったらすごそう
です
ね、
すごいですよ本当に、山の方でもう 植物もそうだし虫も大きいじゃないですか、だからなんか向こうで犬撫でてる老人がいるなと思ってよく見たらね、でっかいアリだったっ、
いやそうだけど、ね、だったらでっかいアリだったって急に怖い話からファンタジーになって、
次の日にテント見たら京子ちゃんに書いてなかった、
いや怖いからもう怖いよそんなの書いてあったら、
一番怖いのは僕が本当は京子ちゃんだったって
、いや怖いから
記憶を失ってて、あ私が京子ちゃん
だった、いや怖えわマジで、
でも 要するに失神したってことでしょ。
失神しました。
いやすごいです。小6で失神すげえな。
恐怖で気を失うってよくない
よ。やばっす。だから人間の脳ってやっぱこうよくできてるんですよ。例えばなんか事故の時とかも、あの痛みを感じないようさせないようにブラックアウトさせるとか言うじゃないですか。
自分 の, その許容範囲が超えちゃう。
超えると結局それをブラックアウトさせて、はいはい、そういう痛みませないようにっていう、はいはい、多分その作用が恐怖で僕は
恐怖の体感して距離を超えちゃった。
超えちゃったんです。
すげえ本当にあるんだなそんなことが。
あとはもうこれ何だったんだっていうのはあっちの
結構ありますね。
いやなんか浅草の方に柳橋ってあるんですよ。はい、柳橋、
はいはいはい、
あの辺の土手をこう歩いてた、土手というか、はい、あの川沿いを歩いてたんですよね。はい、隅田川沿いっていうんですか。そしたらなんか友達と会話しながら歩いてたんですけど、ちょうどその土手の向こうからおばさんの顔がヒュッてこう上がったんですよ。
わー、
向こうからおばさんの顔
で、そこって要はこっちにあのなんか佃煮屋さんみたいな、なんていうんですかね、なんか船宿とか、なんかちょっとそういうのが建物があるんで、その建物の横からおばさんの顔出たんで、まあ多分階段かなんかあるんだろうなと思ったんですよ。だけどニョキッて出てすぐにこうもう下がっちゃったんで、はあ、変な出方するなって、はあ、ちょっと気になって、まあ寄せはいいのにそれ覗きに行ったんで、
覗きに行った、
そこの
川、まあ、どうなって
るのか、川がどうなってるのか、はあ、そのちょっと堤防をこう越えて、はあ、下をこうピュッて見たら川だった。
怖い。もう
だったらじゃあさっきのおばさんの
川あれ誰だったの、
あれがだから最後力尽きる前だった
んです。いや怖いから。もう
友達も一緒に見てたの？
友達は見てないんですよ。
あ、ケンタが見てたの？
あの友達は逆側見て、僕の方見てたんで、うん、僕が友達の顔見ながらその川沿いの
向こうに、まあまあまあ、顔の輪郭でもはっきり覚えてるの？
だからでもそんなにこうおどろどろしい顔ではなく、普通のおばちゃんの大阪、なんなら大阪のコテコテのおばちゃんみたいな顔してた、
いやなんでそんなのばっか見るんですか。もう
そう見た時はまずそれが
怖っ、
霊だとは思わなかった。
霊だとは、いまだに霊だとは思わない
まあ、今でその霊なのか、その場でこうね、わかんないですよね。
ただあったのなんかだから、まあ暗いですから。
怖。
よく見えなかっただけで、なんかその船宿のおばちゃんがなんかいい感じで顔だけだし。
もう怖いから。
わかんないんですよ。
マジで怖い。
そういう体質だったっけ？
いや、もう全くないです。
でもそ見るのはその2つぐらいってことですか。
いやあとはもう前に話したかもしれないですけど、ニュージーランドですよね、
はいはいはい、
ニュージーランドの、一人旅してた時に南島にグレーマウスっていう町があって、はあはあ、これがあの昔炭鉱の町で、
はいはいはい、
大昔に湧いてた町なんです、
はいはい、
で今はすごい寂れてて、はい、本当に閑散としてるんですけど、そこで1泊800円ぐらいの安宿あって、そこに泊まったんですよね。でちょうど僕が泊まった部屋が6人部屋で、窓ガラスになんかそういうことステンドグラスがあって、あって、
はいはい、
ドアにはチープって書いてあるんですよ、はあ、だからまあ800円の安宿だからチープなんだなと思って、はあ、あでもすごい綺麗なところ泊まれたな、はあ、よかったなと思って、もう本当にプラスな気持ちでいたんです、
はあは
あ、で夜に乗ってシャワー室が2階にあるんですよ、
は
あ、で2階にシャワー室あるから行こうと思って上上がったら、急になんですけど、はあ、人生で初めて鳥肌がブワー
ッと持ってるんすよ。
いやこれ本当に僕持ってないんですけど、
鳥肌
がすごかったんですよ、ザーッて、はあ、で空気がなんかピタッて溜まった感じがして、
はあは
あ、なんだこれと思って、そのままあの風呂入ってたんですけど、はあ、風呂っていうかシャワー浴びて、はあ、もう泡でこう頭洗ってたんですよ、はあ、そしたらもういても立ってもいられない気持ちになっちゃって、
はあはあ、
もう今すぐここ逃げろ逃げろって感じになったんですよ、はあはあ、裸んで、
は
あ、それであこれもダメだと思って、まだ泡だらけなんですけど、はあ、もう無理だ無理だと思って泡だらけのままもう飛び出して、はあ、そのまま1階にガー降りて、
はあ、
それでもうとにかくタオルで拭きながら、はあ、何だったんだ今のと思って、はあ、でちょうどあそこにビジターブックを作って、はい、みんながちょっと休める部屋があって、
はいはい、
そこにビジターブックが置いてあって、旅人がいろいろ
書き込む
ノートで、雑誌みたいですね、よくホテル
で。で一応何の気なしにそれ開いてみたら、もうそこにゴーストっていう単語がブワー出てて、要はみんなここ お化けが出るから気をつけろって書いてるんですよ、はあ、で中に日本語とかも書いてある、
はあ、
あの気をつけてください、ここお化け出るんで本当に、はあ、あの気をつけた方がいいですよ、結構大変なお化けですよ、
何大変なお化けって
って書いてあって、はあ、僕はだからお化けって先入観もあると思ってたんですよ、はいはいはい、だから怖いな怖いなと思ってたら怖いって、はいはい、でも僕は安くて綺麗な宿に泊まれたっていうプラスの気持ちでいたんで、はあはあ、プラスの気持ちでこれ感じたんで、あやっぱお化けいるんだ、
いや怖、それはその後なんか出てきたりとかそこはなかったんです、 その2階のところだけがもう空気が全然違った、
ただその後あれが何だったのか分かんないあの同室になったあの女性が、うん、
はいはい、
すごくこう巨漢の女性だったんですけど、うん、なんか分かんないですけどオペラ歌手なのかなんだか、うん、四六時中オペラ歌ってました、ね、夜中なのに、
それが同室なの、
同室だ、
一応
でもう本当に生きたこと
は
し
ない
ですよみたいな、
ね、でまああれあったのか、さっき怖い目にあったから、あのそんなうるさい女の人でも いてくれればいいかみたいな感じだ、
そうそう、
いや確かにそうですよね、生身の人間いればいいかもしれない、
いやだからそれぐらいですね、僕がその本当に恐怖体
験、今2階上がった時にゾワッとしたっていうのは、うん、やっぱりさっきのあの脳がその許容範囲を超えたみたいな感じの、体がこれ以上やべえぞっていう信号、
信号ですけど、それって心から来るもんじゃないじゃないですか、そうすると、うん、そのだから
体感でそれ
で体感で来てるわけで、うん、だからやっぱお化けってあんのかなっていう、
こ
う
あの心霊で見、あそういうのが見れる人とかいるじゃん、見る人が行ったら多分あここやべえ、ここいるよ、
怖いっすよ、
シャワー浴びててそんな普通さふわっとしてもさ、髪洗い流すじゃん、落とすじゃん、うん、
あ
これやべやべここいたらやばいです、そんな泡まみれで飛び出すことないよ、
ない、
いや本当にあれがあれ以上の恐怖はないです、過去今現在だからやっぱあるんです、
オーストラリア、
いやニュージーランド、
ニュージーランド
なんで間違えた、
いやでも、まあ、YouTube とかで見たらニュージーランドのその宿、
ええ、
その
ホテル出てるんじゃないですか、もし今
オーストハウス、
結構、そこは出てなかったと思うんですけど、ダニーデンっていう町のところはこのユースホステルは有名なんです、
もう出ると、
そこはなんか元、病院で、はい、ここは出るって言ってて、で僕ちょうどダニーデン行った時に、はい、あのそれ有名だったんで、ダニーデのその病院の前で、病院っていうかそのホテルの前で写真撮った
ん、はいはい、
そしたら本当に半分真っ黒にな
ってます、
どういうことどういうこと、
いや分かんないですけど半分写真が真
っ黒、現像されてきたら、
まあ、それも言ってみれば心霊写真だよね、
心霊写真、それで中も見学できるんですよ、見学したらもう元病院っていうのを楽しんでるんで、
あ
まあそうやってここお化け出るよっていうちゃんと観光ブックにも出てるぐらい、
はいはいはい、
だからもうなんかなんていうんですか、そういうトレーとかも私立大のトレーみたいなのとかでなんかこうなんか
楽しん
でご飯食べたりとか、
なんかもうそういうちょっとノリはあります、
ね、楽しんじゃう感じ、
なんかほらイギリスの中でね古い城に行くとお化けが出るからそれ観光名所にしてた
とか、うーん
だお化けもなんか日本のお化けと海外のお化けってちょっとなんかニュアンス違うじゃない
です
か、
怖いのは怖いでしょ、一緒でしょ、
怖いです、
どっちも怖いけどな、
あんま日本のお化けって 見えるけど何もしないみたいな、
いやそうですね、ちょっとなんかこう立ってるみたいな、
心霊も何もない人がゾワッとした時に写真撮れって言うよね、写真撮ったらそこに何かするんじゃない、本当にいたら何かするんじゃないかな、
いやだからそんなね撮ってみたらもう取り返しつかない、
いやそうよそうよ、
わかんないけど
もう今なんて携帯ピッて撮ったらすぐ映るんだよ、怖い怖い、
撮ってみてさ、なんもなきゃいいけど撮ったらね、なんか映って
る、撮って映ってたら早春のブラックアウト
みたいな、いやもうああそれブラックアウトゲームみたいになって
るそれ YouTube でしたらバズるよ、
いや
だから怖
ニュージーランドの心霊写真バズるよ、
でも YouTube もそれ心霊とかすごいジャンルが
いやそうですね、
それはみんな好きだもん、
売れなかった芸人みんな心霊行きますもん
あと怖い話、
怖い話、
うん、
あっちでもなんか儲けちゃ
う、そうですね、再生回数
見て聞くからね、金になるから、
あ
楽だ、
すげえな、結構行ってますね、
いやいやいやいや、まあ、でもそのそれぐらいです、
今もやっぱ
十分っすよ、
ニュージーランドのそこの場所ってやっぱ今もまだホテルやってるんでしょ。もう一応
やってるんすかね。でももうだって20年ぐらい経ちますからね。20数年
普通そんなとこだったらね客来ないしと思うけど、うん、まあだから安いのか安いかな、
うん、そうですね。
300円なら泊まるか。
え、なんかないですか、そういう恐怖体験とお化けに関して。
いや自分はでもなんか昔住んでたところに幽霊出たぐらいですね。
え、それ見たんですか。
いや見たっていうよりかは5階建ての4階で天井にこう雨漏りのシミがあったんですよ、うん、シミがあって、うん、あこれ何だろうと思ったら人と目があったんですよ、うん、であれこれ何って思ったらそのシミがこう般若の面みたいになってるんですよ。うわやばいわと思って、
うん、
でその晩寝たら、うんまあ、初めてその家に泊まったみたいな引っ越して泊まった時ですけど、うん、寝たら塩持ってた皿がパカッて割れて、
うん、
あの上から電灯バコンと落ちてきて、で怖っと思ってで一応シミ取って、うん、その見れる人に送ったら、うん、あくちゃんそれすんじゃダメだよって言われて、そのシミに5人ぐらいいるからって言われて、
それででもすんじゃダメだって引っ越してきたばっかりでしょ。
いやそれが面白いのがそれで、いやどうしようでも引っ越してきたばっかりだよって言ったら、うん、不動産屋から電話かかってきて、うん、渡す鍵間違えましたって言われて、
うわ最悪じゃん。
だからここはもうその住む人決まってるから隣の部屋に住んでくれって言われて、ところ
が隣の部屋だね、
隣の隣かな、その時は、うん、404かなんかに引っ越してくれって言われて、
住む人決まってるんです
よ。そう
だから、
それもう住んでるってことじゃないですか。
そうだからなんかその決まってるっていうか、なんかまあそれはもともと壊すのが決まってたマンションで、でだからその壊すまでは住んでていいよみたいなやつだったんです。だからもうすごい古いんですよ。
天井に犯人ある
の。そう、うん、昔写真入ってたけども消しちゃった。
それお前の映った部屋は大丈夫だった。
大丈夫。
ひょっとこの目あれが、
いやねえよひょっとこあったらちょっと面白いだろ。そんな
その隣がオカメ。
オカメじゃないのよ。じゃあじゃあ部屋のコンセプトちゃんとしてんじゃん。そんなもん各部屋にお目ありますよってことじゃん。そんなもん
七福神になって
ちゃう。
最後の方演技
大黒さんとか
大黒さんでじゃないんだよ。
その部屋は何ともなかったの。
なかった。
それは間違えたって
。なんですね。いや怖いですね。
あんま今めちゃくちゃギュッとしましたけど話としては。
ちょっと僕以上に怖い。
いやいや怖くない。
怖い
ね
やっぱ京子ちゃん
だ。いや京子ちゃんが一番怖かった。本当に怖かったマジで。
まあいい経験しました。
そこって今行っても今ソロキャンプに行こうっていう気にはなる。
いやもうどこだか覚えてないんですよ。
でもそう川口湖でしょ。
まあ、だから連れてってもらった
んですもんね。その友達の別荘はまだあるわけでしょ。
わかんないですね。もう付き合いがない
んで。ああそうかそうかそうか。で住所が分かればそこナビしてね。
そうそうそうそう。
で検証みたいなさ。
いや
今でも怖いかやっぱり。
まあ怖いっちゃ怖いですよ。
結局、ね、ちょっとやっぱ夜山の夜やっぱ怖いっすよ。
大きくなったからもうあの時の俺じゃないぞみたいな感じで。
いやもう大概そう言って行くやつは呪われます。
いや怖い怖い怖い怖い怖い。
俺は怖くない。そんなもん今昔の俺じゃねえぞって言ったら今度はゆうこちゃん。
いやいやいやいや
名前変わ
って。いやいや探すやつ間違えてるじゃねえだよ本当に。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ
エンディングのコーナー。
ありがとうございました。
いやもうあっという間に時間過ぎたじゃないですか。
それさっきから収録するときに、うん、部屋の隅で看護師さん立ってるんだ。
いや怖えからマジで。やめろよ。
だとしたら主治医さんも教えないと。
いや確かにじゃないのよもう。やめてよもう。皆さんなんかあの今告知とかなんかあれば。
言うほどの
ものがないですよね、町の将来分に。
あとは YouTube。
いや、YouTube。 あ、YouTube やってるんですか。
やってるんですけど、ちょっと滞ってます、
ね、あ、
どんな YouTube？
まあもう批判がすごい。コメントが全部アンチのコメント。
いや、一番愛されてるじゃないですか、そんなの。
いや、なんもやってないですよ、もう。
だってみんな見に来て、アンチのコメント書くわけじゃないですか。
いやでもそんなにないですね、1600人ぐらい。
すごい。でもみんながアンチのコメントとして、なんかそれはちょっと愛されてる感もあるでしょ。
1個ぐらいプラスなコメントあれ、はいはい、全部あのアンチですよ。つまんねえ、つまんねえ。なんだこれは。
クリックした1600人、で見てるってことでしょ。
いや、わかんない
です。今度ライブを B 直でやりますって言ったら、その1割ぐらい来るんでしょ。
いや、来ないです、来ないです。もう今日だってもうお客さん
全部10人来たらどうすんだ、マジで。全国にいるんだから。
いや、今日もお客さん全部ですよ。
いや、しょうがない。
一応はリツイートしてますけど、
こいつなんだそんなアンチのこと言うんだ
けど。いや、まあ、本当ですよ。
生で見てから文句言うよ
っつってね。生で見てさらに文句加速するっていう。
次回で言う、つまんですよ。つまんないじゃん。やだ、
生だから本当に手が飛び
くる。そう、残すよ。すごい、やだそんなのね。じゃあまあ本当に来てもらった時はね、また話してもら
いたい。よかった、本当に怖い話ね。
はい、以上桐野康夫さんでした。ありがとうございました。